森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの遠藤です。今日のご質問は20代男性会社員の方からのご質問です。バイナリーオプションを始めた発達障害のものです。基本ルールは理解したつもりですが、最近口座凍結に関しての記事を確認しましたが、本当に口座凍結は存在しますか？禁止事項などのルールは理解できていないので教えていただきたいです、というご質問です。先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、こちらのご質問なんですけど、
はい、
まずですね、こちらのご質問の、回答としましては、
はい、
まあ、結構注意しないといけないこともありますので、ちょっと順番に説明していきますね。
はい、お願いします。
はい、で、まあ、確かにその口座凍結に関しては、まあ、2種類ありまして。
2種類、はい、はい、
1個目が限定口座凍結っていうのがありまして、
はい、
で、この限定口座凍結っていうのは対象口座の利用停止、
はい、
で、完全口座凍結っていうのもありまして、
はい、
でこちらが、対象口座の、一部の機能に制限っていう感じですね。
うーん、
で一応口座が利用停止になる処罰が重い完全口座凍結と、
はい、
口座の一部の機能に制限がかけられる処罰が軽い限定口座凍結と、軽く覚えておいていただきたいと。
はい、
で、まず、まあ、限定口座凍結についてお話しすると、
はい、
対象口座の一部の機能に制限がかけられる完全凍結の一歩手前のようなものになるんですね。だから、まあ、制限がかけられる一部の機能とは取引のことになってまして、
はい、
取引上限額が5000円までになることに加えて、
はい、
連続して取引することや連続ポジションの保有ができないという制限内容になっていると。
はい、
はい、で限定口座凍結の対象は同一 IP アドレスで複数口座運用している方や自動売買の利用で、まあ、一定時間で多額の利益を得た方が対象になっていると。で、完全口座凍結に関しましては、
はい、
対象口座が完全に凍結され、取引だけでなく入出金などの機能が利用停止になると。事実上の強制解約処分ですね。
何もできなくなるってことですね。
何もできなくなりますね。
はい、
で完全口座凍結の対象は、入る恐れるの禁止事項の中でも、犯罪行為、マネーロンダリングなどの、や、不正取引、フロント、ランニングなどを実行したと判断された方に、まあ、なってしまうと。で、まあ、あと、口座が強制的に解約されるかもしれない、可能性があるとするところでいきますと、
はい、
例えば、レートの遅延やフロントランニングを狙った取引、
はい、
あるいは、業者間、アービトラジーなどの、自動売買ソフトの利用の疑いがあると弊社が判断する場合、あるいはクレジットカードの乱用が認められた場合、
はい、
取引額と比べ入出金額が通常の範疇を超える金額と弊社が見なす場合、
はい、
本人確認書類に偽造を施した場合、で、あと、まあ同一 同一の人が複数口座を開いたことが確認された場合、まあ、こちらに該当した場合は口座が強制的に解約されるかもしれないと。
はい、
はい、まずその辺をちょっと注意しないといけないと。
はい、
はい、で、まあレートの遅延やフロントランニングを、ね、狙った取引なんですけど、
はい、
まあ、これについては、まあ、ハイローオーストラリアだけではなく他の為替相場を使った取引業者はほとんどこのシステムで、為替相場での取引を可能にしていますと。だから、まあ、レートの遅延やフロントランニングを狙った取引を禁止する事項というものは、まあ、このシステムを利用してハイローオーストラリアよりも少しレートの判定が早い会社を見つけて、
はい、
その会社の判定レートをもとにハイローオーストラリアで取引をすることを禁止する事項ということですね。
はい、
はい、で、まあ業者間アービトラジーなどの自動売買ソフトの利用の疑いがあると弊社が判断する場合なんですけど、
はい、
自動売買ソフトを使って取引しているのを感知したら口座凍結する、ということですね。だから、まあ、MT4 のような相場分析ツールなどを使って自分の手でハイローをクリックして健全に取引している分には何も問題ないと。
普通にやればいいってことですね。
まあ、普通にやればいいってことですね。
はい、
で、まあ、クレジットカードの乱用が認められた場合なんですけど、
はい、
まあ、例えば、有効期限の切れたクレジットカードで入金しようとしたりとか、
うん、
他人名義のクレジットカードで入金した場合にも、クレジットカードの乱用と、見なされることもあると、
はい、
まあ、だからその辺も注意していただくと、
うん、
であと、まあ、取引額と比べ入出金額が通常の範疇を超える金額と、弊社が見なす場合、要
は
だからマネーロンダリングのことですね。まあ、だから世に出せない資金で、まあ、犯罪行為で得たお金などを資金の出所を分からなくするために、架空または他人名義の金融機関口座などを利用して、転々と送金を繰り返したり、株や債券の購入や大口寄付などを行ったりする行為ですね。だからこういう形にするとまずいってわけですね。
はい
はい、入金額が多い割には取引を全く行おうとしない口座などが取引額と比べ入出金額が通常の範疇を超える金額と、まあ、弊社が見なす場合というところに当たるということですね。
はい、
であと、まあ、本人確認書類に偽造を施した場合というのもありまして、
はい、
まあ、ハイローオーストラリアでは口座開設をする際に登録者の身元確認の目的で顔付きの本人確認書類の提出が義務付けられていると。ただ、まあ、何らかの理由で本人確認書類に偽造を施した場合、まあ、例えば家族や友人などの自分名義の本人確認書類を提出するなど、
はい、
まあ、そういうことをすると口座凍結の対象になると。この辺も注意しないといけないと。
はい、
で一応、まあ、同一の人が複数口座を開いたことが確認された場合もちょっとまずいんで、
はい、
はい、だから基本的に本人確認書に偽造を施した場合など事実上は口座を複数持つことは可能になっていますが、まあ、正直作ったところで取引や入出金をする段階で偽造が発覚しますので、まあ、意味がないと。だから、まあ、花からそういうことがないようにということですね。
まあ、原則一人一つということですね。
はい、
はい、
はい、だから一応、まあ、同一の人が複数口座を開いたことが確認された場合の口座凍結は複数に含まれる全ての口座が口座凍結の対象になるということなんで、はい、その辺も注意が必要ですね。
はい、
はい、で、あと、まあ、じゃあ逆にその口座凍結にならないための対策としまして、
はい、
まあ、どういうことをしたらいいかということですね。
はい、
一応、まあ、口座凍結になる原因について、まあ、理解しておく必要がありますんで、だから、まあ、先ほどお話ししたような口座凍結になる原因の禁止された事項について、まあ、理解しておくことがまず当たり前なんですけど必須になってくると。
はい、
であとは、まあ、禁止されている取引や自動売買を使わないと。
はい、
はい、だから、まあ、マーチンゲールのようなギャンブル性の強い手法の利用や自動売買システムなどの利用をしないということですね。
はい、
はい、だから、まあ、ほぼ、まあ、100% と言っていいほどの確率で発覚してしまいますんで、 まあ使用は絶対に控えましょうということですね。
バレますね。
バレますね。マーチンゲールとは、まあ、取引をして負けた時に掛け金を負けた時の2倍にすることで、負けた分を取り戻す手法ですね、
はい、これ結構使ってらっしゃる方見ますね。
とても危険な手法なんでやめましょうということですね。
はい、
はい、あとまあ自動売買ツールを使用したと疑われる取引もしないと。
はい、
はい、なのでだからまあ自動売買システムの独特な取引履歴を見て判断してるっていうことは、自動売買システムのような動きをしながら取引してると、まあ、自動売買システムの使用を疑われる口座凍結する可能性が大いにあるということですね。
そうですね、
はい、だから一応注意としましては、
はい、
まあ、代表的なものが入るオーストラリアの機能のワンクリック注文を使って、
はい、
連打エントリーを行うと自動売買システムの使用を疑われるというものですね。だからまあ、連打しないってことですね。
そうですね。
はい。で、大体、まあ、回答は以上になるんですけど、
はい。
なんか他に聞いておきたいこととか質問ってありますかね？
そうですね、はい。特に今のところはないんですけど、これあれですね。はい、ちゃんと確認してからやった方がいいですね。
はい、そうですね。ちゃんと。はい、それをもうちゃんとやっといた方がいいですね。
そうですね、ちょっと複雑なところもあるので、
はい、
ちゃんと確認してから始められた方がいいっていうことですよね。
始められた方がいいっていうことですね。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます、
はい、で一応まあ最後に、はい、一応ちょっとプラスアルファでちょっとだけお伝えしておくと、
はい、
稼ぎすぎると口座凍結になるっていうのは本当みたいなところがあるんですけど、
あ、はい
はい、最後にこれだけちょっと解説入れさせていただくと、
はい、
まあ、正直結論から言うとこの真相はハイローオーストラリアのみ知っていますっていう感じなんですけど、ただまあ基本的にはまあデマかなっていうところなんですけどね。まあ、なぜかって言いますと、まあ、結構稼いでる人とかでいくと、例えば平均して毎月60万くらい稼いでる人で、であったりとか、まあ、噂の出どころがなんとも不透明なところとか、でまあ、他の禁止事項を破って口座凍結になっている可能性が、まあ、あることもありますんで、
はい、
なんで、まあ、別にまあ稼ぎすぎても、まあ、口座凍結に関しては、まあ、多分 それだけでなるっていうのは多分考えられないかなっていうところなんですけど、はい、
なるほど、
はい、
不透明なところがあるんですね。
あるんですよ。
わかりました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、では今日の質問はバイナリーオプションを始めた発達障害のものです。基本ルールは理解したつもりですが、最近口座凍結に関しての記事を確認しましたが、本当に口座凍結は存在しますか？禁止事項などのルールは理解できていないので教えていただきたいですというご質問にお答えいたしました。先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。See you next time.